もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、こんにちは。
最初に年齢を教えてください。
68歳です。
68歳。結婚してます？
いえ、もう30何年前に離婚しています。
あ、そうですか。
はい。
と、今はお一人で暮らしてるんですか？
娘と二人です。
お嬢さん何歳ですか？
そうです。36歳です。
36歳。とお二人で暮らしてるということですね。
その娘の子供がいます、
はい、そのあなたにとってお孫さんですね。
そうです。
はい。何歳ですか？
8歳ですね。
8歳。男の子、女の子？
男の子です。
男の子。
はい。
それでどんな相談ですか？
そうですね、娘の自立と甘えですか、結局は。
何？お嬢さんの自立ということは、お嬢さんがあなたから離れていかないで独立しないで困ってるという意味？
精神的にですね。
はいはい。
はい。どういうふうにすればいいのか。
はい。だから、心理的にお嬢さんが自立していないと。
そうですね。
はい。じゃあ、具体的にはどういうことですか？
もう、その孫が今8歳なんですけど。
はい。
その生まれる時に、
はい、
結局娘は結婚しないで子供を産んだんですね、
はい、
孫を産んだわけですよね。私にしてみれば孫です、はい、で結局本人は仕事をしないと食べていけないん で
今お嬢さんは働いてないわけですね。
今働いてます。
あ、今働いてるわけですか。
はい、はい、だってこの子供育てられないですもん。
はい。
それでずっと来てるんですけど、結局働いてても、
はい、
私が見てないと彼女は仕事に行けないですよね。
はい。
私が結局子育てをしているようなもので、はい、本人は仕事に行ってます、
はい、
生活できないですからね、
はい
はい、そういう状態でずっとこの8年間を過ごしているんです、
はいはい、8年間ということは要するにお孫さんが生まれてからということですね。
そうです、そういうことです、はい、でそのことに関してもずっとこの8年間私が子育てをしているようなものなんですけども、
はい、
そういったことに対して全くありがとうの一言もないし、
はい、
ただただ突っかかってくるだけ、
はい、ただ突っかかってくるっていうのは具体的にどういう感じですか？突っかかってくるときっていうのは。
そうですね、感謝もなくって、
はい、
本人の意思で私は子供を産む、妊娠した時に私は子供を産むと、
はい、
そういう状態から始まったんですよ、
はい、で、まあ、お嬢さんはこの今36歳ですけれども、はい、そのこの妊娠の前にいろんな恋愛っていうのはあったんですか？
はい、はい、ありました。10も20もありました。
いつも恋愛してた？
はい。
もう恋愛しないではいられないというか、
はい、
ある人と別れたらもう、
はい、
逆に言うと新しい人が出ない限り、はい、今の人とは別れられないと、はい、
そうです、そうです、そうです、
そういうことですね。
そうです。
まあ、
もう3ヶ月したらもう次の人、1ヶ月も待たない間に、
はい、
あなたこういうところは良くないから改めた方がいいよって言う、ま、暇もないです。もう3週間したらすぐ次の人が来てるんです。
この今の8歳のお子さんができてからはどうなんですか？
それはもうやっぱり可愛がりますよ。もちろんヒステリーみたいな時にも会いますよ。バンって男、子供を宿題やってないって言ったらバンってものすごい大きい声で言うと怒られ散らす、
うん、
そういう時もありますけど、でもまあ平均的に言えばやっぱりもう自分にはこの子しかいないって思ってるんでしょうか。やっぱり可愛がってます。
今もこの子なしでは生きていかれないん
ですよね。そうでしょうね。そうですね、
うん、
もう誰もいない、
うん、
周りに誰もいない、まして結婚するっていう年齢でももうない、
はい、
一人。
いや、まあ36歳って言ったら今の時代はそんなもう結婚できないなんていう年齢じゃないですけれども、むしろその肉体的な年齢じゃなくて心理的な問題。
そうでしょうね。まあ確かそれもある。それだけの人と付き合ってきてそういうことができなかったっていうことは、
うん、
意思喪失みたいのもあるんでしょうね、
うん、
あるんだと思います、
うんうんうん、
だからそういったことをちょっと言っただけでも、うん、何より昔のこといじじいてって感じでコップが飛んできたりね、 まあ、私に、
コップぐらいでよかったですね。
いや、私に死ねって言いますよ、
うん、あなたに死ねって言う、
はい、
うん、
これ2週間くらい前の話ですけど、
で死ねって、
はい、殺したい、ね、
あ、殺したい、
はい、
うん、
結局
そうでしょうね。で死ねって、死ねって一回言っただけですか。
死ねって言ったり、もう、お前みたいな人を殺したりとかね、私に、うん、だって私がずっと10年間見てきて、うん、あなたの大事な子供一人しかいない、血のつながった子供を見ているしている人に対して、うん、最後死ねばいいのにとかね、殺したりとかね、
うん、
どうして私がそういうこと言われなくちゃいけないんだろうって思います、
うん、
思うんですよ。
あなたの側からすると、
はい、
それはもうなんでこんなことになるんだと、
そうそう、そういうことです
思うけれども、
はい、
まあそれにはそれなりの人間がというような行動をするときっていうのはそれなりの理由原因があるんですけれどもね、この30年前に離婚したって言いますね、はい、そうすると、はい、このお嬢さんはその時6歳ぐらい ?5、6歳、
そう、そうです、そうです、
小学校まで行く前でですか、
はい、5歳、6歳ですね、うん、
で、あなた離婚する前からあのご主人との関係はうまくいってなかったですよね。
うーん、そうですね。
で
っていうか、はい、あの主人っていうのが、はい、あの家庭を見ない人、
はいはいはい、
自分は自分で遊びたいっていう人だったんですよね、
はいはいはい、
だからほとんど家に帰ってこないし、
はい、
給料だけ持ってきて、
はい、
あ、俺は俺の人生、
はい、
どうして俺が遊んじゃいけないのって、
はいはい、
ちょっと本当して聞くような人だったんですよ、
はいはい、
赤ちゃん1ヶ月に1回赤ちゃんをお風呂入れてみたら写真撮るから、写真、思い出に写真撮るからって言っただけで不思議そうな顔をするような人だったんですよ、
うんうん、まあ、どういう理由で別れたのかは知りませんけど、どういう理由だったんですか。
あ、結局そう言って、あのもうほとんど家庭に帰る人じゃなくって、もう外遊びが好き、
ね、
でそんなことしてれば女の人ができますよね。
ああ、そうですね。そうすると外に女性ができて、はい、そっちに行ったということですね、
はい、そういうことですね、
はいはい、わかりました。で、今日のあなたの相談というのは、まあ、あの今お話しくださったような関係になっていて、あなたの生活が今こういうふうになっていて、
はい、
で一体どうしたらいいんでしょう、あるいはどう、なんで娘はこうなんでしょうっていう、
そうですね、
そういうことですね。
そうですね、
はい、今日はですね、
はい、
そこら辺の心理を、きちんと説明していただけると思います、はい、幼児教育研究の小原恵子先生です、
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします、
ね、いや、お孫さんを見ていてね、はい、大変だろうな、おばあちゃまっていい人だなと本当思わなくちゃいけないんですよ。で、もういいですか、本音を言って、
はい、
あまり同情は湧かないんですよ。それなぜかというと、はい、あなたは真面目さがあるんですね、
はい、
正論を盾にして相手を責めていっちゃうんです。
そうでしょうね。
で、
それは
私はこれだけきちんとしましたよ、あなたはそれしてないじゃないですかって、そういう攻め方ってのはね、非常にきついんですね。
そうですね。
でも、その正論で、正しさも盾に取る人も、やっぱりどっかには利害関係があるんです。このお孫さんをね、見ているととは、あなたは若さがあるし、お孫さんは一つのあなたの財産だしね。
そう。
そうでしょ、はい、そして、親子の感情が強いですから、このお母さんも妹、
あ
の娘さんも。
そうです。
親を思う気持ちはすごく強いんです。ただお母さんにコミュニケーション不足っていうのかしらね、正しいことはいいこと、心のひだが読み取れないんですね、お母さんに。
あ、私がですか。
そうなんです。ズバリ言ってしまいますけども、今からその話をしますね、
はい、
つまり突っかかってくるんですよね、娘がっていう時には、私はあの頃寂しかったんだってことがあるんですね。それ言えないんですね、娘さんは。で、あなたも無意識の中でですよ、
はい、
娘に不憫さを与えたんじゃないかっていうことを、なんかあなたの中に弱さとして、よく隠したいんだけど、抑えておきたいんだけれども、娘に対してすごい強い攻撃にできないのは、その部分があなたの中に根っこにですね、根っこにね、あるんだと思うんです。それが、突っかかってくるって言葉を使うんですね。で、真面目さが自分が好きで、 他者の評価ではなくって、こうしなければ楽しくないと思うのにですよ。あとは楽しくないことを真面目にやってるから怒りが出るんです。楽しみがあるときは、人がどんなに苦労と思っても苦労じゃないんですよ。
まあ、そうですね。
そうですよね。で、 でしょ、
私その人
がそうですね、すごくあなた。このお嬢さんが言った言葉の中でね、あっと思ったのはね、死ねって言ったよね、あなた言いましたね。
はい。はい、
せめてお母さんが、わかりました。はい。あなたと一緒に死にましょうって言ったら、娘さんの中に崩れるものがあったんです。次ですね、私はあなたを殺すって娘さん言いましたね。
はい。
何を言ってんのよ。私の方こそ、あなたを殺してから死ぬって言った時に、娘さんはどういう気持ちになったでしょうか。死ねっていうのは、死んでくれっていうのは、好きだよってことなんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ。
36歳にもなって、中学生の反抗期ならね、
あなたね、
殺すぞ、死ねえ、殺すぞ、ばばって言うかもしれないんですけど、自分も同じような小学生の子供がいた大の大人が、そういう言葉を言うってこと自体が、私はもう、ちょっと信じられないんですよ、ね。
だってあなた、68歳のあなたがですね、
はい。
私は真面目に生きていますって言ってしまったら、
はい、
68歳になったら、まあ人生適当に生きましたよね、こういうとこは真面目ですけどね、こういうとこは手抜きですよって柔らかさが必要じゃない、そう言いませんか。あなたこそ20代の本当にバリバリの、私は正しい、だからあなたは間違えてるっていう正論で責める血気盛んな女性ですよ。ここには人が入ってきませんよね。娘さんは、あなたの中で育って、いい悪い抜きに育って、心はありますよ。死ねとかね、人間ね、他人に対して死ねは言えないですよ。なぜお母さんはかってくる、死んでくれってことです。ましてはあなたと、その娘さんは、コミュニケーションできていませんから。わかりますか？親ってそんなもんなんですよ。子供は、子供はね、昔から言うの、子供は親を非難しても構わないと。だけど、親が子供を非難したときに、その子は一生生きていけないって言うんですね。悲しくて。わかりますか？昔からある言葉。子供が親をね、ダメだあの親はってのいいっていうの。親はそれを受け止めなさいって言うんですね。でも、親が、うちの子はって、私の子はって言ったときに、その子はどこで浮かばれるだろうってあるんですよ。先生いかがですか？
ね、要するに、ね、あなたね、全な勘違いしてるの。
そうなんですか。
あなたは意識では自分を愛の人と思ってます。
はい。
無意識では憎しみの人です。
そうですか。
そうです、間違いありません。
じゃあ私が今までこれ35年間やってきたことは無駄だったんですか。
無駄じゃない、無駄じゃない。ここで気づけばあなたは今度は本当に人間の苦しみを理解した人間に変われます。
もうただ吐き出してしまった今日、
うん、
今日これだけ吐き出してしまったのは逆に一番嬉しいことですね、
うん、
これが一番嬉しいことです、
うん、
はい。
絶望っていうのは新しい世界への出口なんです。だから、はい、今日からあなたは新しい世界に出て行って、ああ自分の人生は意味が深かったなっていうふうに思う時が来ます。
そうですかね。
あのね、憎しみの期間っていうのはこういうことだったのかと。
わかるような気もします。
はい。はい、それじゃあ失礼します。
ありがとうございます。先生、お話しさせてありがとうございます。
お幸せに。
はい、ありがとうございます。
人生が行き詰まった時は逆が真実です。
35年のね、機微を短い間に解決するのは難しいでしょうけれども、ねえ、もう深すぎてね、
い
ろいろ考えちゃいましたね。
絶望が人生の出口ですっていうのはね。
ねえ、よくあんなスラスラ出てきますね。
まあね、
さすがですね。
本当ですよね。
はい。うん。